東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
真田由加のマイフォーカスラディオ。この番組は大人女子真田由加がちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく、時には真面目にトークする番組です。改めまして真田由加です。いや、最近めっきり暑くなりましたね。今まだ6月なので梅雨の時期なんですが、もう真夏のようなうだる暑さで毎日参っております。まあね、またこれからまた暑い夏が来ると思うので、ね、ちょっと心配ですが、まあ、頑張って生きていこうかなと思っております。それでは番組では皆様からのコメントメールなどを募集しています。番組へコメントを送るには、番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス、サナダアットマークレディオ 365.net、 sanada@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではサナダユカのマイフォーカスレディオ第110回目放送、おこっちゃやーよ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
バカ野郎。
コーナーでは真田が選んだ物語を皆さんにお伝えするコーナーです。ということで、今日は河合水明さんの譲り葉という作品をご紹介しようと思います。はい、それではお聞きください。譲り葉、河合水明。子供たちよ、これは譲り葉の木です。この譲り葉は新しい葉ができると入れ替わって古い葉が落ちてしまうのです。こんなに厚い葉、こんなに大きい葉でも新しい葉ができると無造作に落ちる。新しい葉に命を譲って。子供たちよ、お前たちは何を欲しがらないでも、すべてのものがお前たちに譲られるのです。太陽の巡る限り、譲られるものは絶えません。輝ける大都会も、そっくりお前たちが譲り受けるのです。読み切れないほどの書物も、みんなお前たちの手に受け取るのです。幸福なる子供たちよ、お前たちの手はまだ小さいけれど。ということで、この河合水明さんの譲り葉、これをね、お伝えしました。で、これは子どもたちが、子どもたちがというか、私たちがどんどん、まあ、私たちも親からいろんなものを受け継いできて、そして私たちもどんどん、その自分の子どもだけじゃなくて、今のこの次の世代の人たちに何かをこう譲っていくみたいな、そんな詩なんですけれど、これって譲り葉っていう葉っぱを、まあ、比喩というか例にしてこういう詩を作ってるんですけれど、いろんな、例えば生み出された人じゃなくて、ものじゃなくて、作品とかもそうだと思うんですよね。なんか作品とかもどんどんこう受け継がれていくとかね。で、私たちも今こうやって、なんだろうな、何不自由なくいい食住が、まあ、できて、生活できてるのって、自分たちの、まあ、上の代の方がこう頑張って社会貢献っていうのかな、なんか社会で働いたりとか、何か作ったりとか、何か働きかけたりしたことが元で、今のこの、幸せな生活ができているんだなってすごく思って、で、私たちもそれをまた壊さずに、もっと良くして、その次の世代に つなげていかなければいけないんだなっていうのがこの歌に表れててですね、結構これ私いつもなるべくこう短めで読めるしみたいのをいろいろこう探したりとかしてるんですけど、その中でもこの、まあ、お話っていうのは私の中で、あ、なんかあの葉っぱなんだけどこれってなんかこう人生を考えさせられるものなんじゃないかなってすごく思った歌だったんですよね。で、いろんな歌あったんですけど、前回はなんかね、その自分がそのなん土壌と金魚の話を前回したんですけど、で金魚みたいにキラキラしてるだけがよいいんじゃないよとか、あの土壌とかでもあの泥臭くても生きていればいいことあるよとか、あの違う自分なりのなんだろうな光るものがあるよっていうのを教えてくれてるしとかね、なんか最近このなんか花声文庫をやり始めて、あのいろんなこういう、まあ、世にですごくこう有名に語り継がれているわけじゃない歌でも、その私の中であのいろんな詩を読んでみると、なんかこういろんな言葉のセンスとかそういうのがあのなんかすごいなって思ったりとか、あとはこの、言葉の裏にはこういう意味が隠れてるんじゃないかなっていう、なんかこう考察するのがすごく最近楽しみになってきて、よくその歌手の人とかも、歌手じゃないな、あの歌を作る人とかってよく詩を書いたりとかするときに、どうしてこの言葉が思い浮かんだろうとか、すごくなんかこういうの作れる人すごいなとかって思ってたんですけど、まあ、曲調とかも結構小説もそうだし、あの歌もそうだし、あ、こういう言葉選びというかこういう言葉遊びとかっていうのがなんか別に何というのかな、あの決まったものじゃないけどでも分かるっていうね、このなんか言葉の裏にあるその思いみたいなものをこう汲み取るっていうのがね、最近ちょっと楽しくなってきました。さあ今日は、ゆずり葉という河合水明さんの作品を紹介しました。以上、花声文庫のコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
ねえ、明日晴れたらピクニックにでも行かない？
お前ピクニックってなんも女子供が行くやつだろ。
もう無職のくせにそんなこと言わないの。
痛えとこつくな。
売れないフォークシンガー牧野理香、彼は高円寺にある4畳半一間のアパートで夢と希望だけを頼りに彼女と暮らしている。1歳年上の彼女牧野千歳は彼のことをいつも僕ちゃんと呼び、惜しみない愛をさせる姉さん女房だ。
ん？ポケットの中なんか動いてる。まさか魚？亀？な、まさか
銭湯でライブか。そりゃ面白そうばいね。あ、じゃあ上野さんが一人で出るならせっかくやけん、マキ君、俺と特別ユニットでどがんね。
はい、特別ユニットやりましょう。
一匹の亀との出会い、そして連鎖する思いと運命が大きな風となり彼らを後押しした。
あ、藤さん、おはようございます。
いや、気をつけた方がいいですよ。
え、何をすか？
あの、すみません。
え、
マキさんですよね？
はい、どなたですか？
マキさん、今夜は決して。
え、千歳、うわー！もう久谷さんも悪い人だな。今日みたいな日にそんなバカげた話。
マキ君、しっかりしなさい。
もう娘のことは忘れてください。
ちょっと待ってください。
父さんはたった4年でお母さんのこと忘れられるの？死んだら愛はないの？
僕ちゃん、お前
なんだ、お願いだ。
悪魔が生まれてもいいのか、その責任と覚悟はあるか。
貧乏と愛をテーマに、売れないフォークシンガーと姉さん女房、そして一匹の亀との長きにわたる愛の物語が始まる。レディオ365プレゼンツラジオドラマ第5作目、僕ちゃんと亀吉、2022年 6月9日公開、俺には歌がある、そして千歳がいる、それだけでいいと思えたあの頃は。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。それでは今回のテーマは怒りについてフォーカスしたいと思います。バカ野郎ということで、これを私がねお話ししようと思ったのは、よく私自身あんまりなんていうのかな、ムカッとしても一瞬なんですよ。なんか一瞬ムカッとして、でもなんていうのかな、怒り浸透みたいになったことがなくて、よく血管が切れそうとか頭に血が昇るとか言うじゃないですか。あそこまで の、 怒りっていうのが、こう感じたことがなくて、でこの間私がこう、道を普通に歩いてたら、もう電話しながら、なんだろう、だからもう本当にありえないんだけどって誰かに電話をしながら喋ってる女性の方がいて、で私はこれこれこうで、だったらなんか直接言えばいいのにとか言って、いや本当にもう陰険で嫌とかって、すごい、めちゃくちゃなんかこう頭にきてるんだなっていうぐらい、本当に尋常じゃないぐらい、もう電話だけど周りの人に聞こえてもいいぐらいのなんか声でこうわーって言ってて、なんかこうああやってなんか反対にこうああいう風にこう怒りをちゃんと外にこう爆発できる人ってなんか羨ましいなって思っちゃうんですよ。でなんか私は怒りってなんかムカッとしてもそれ言葉にならなくて、なんだろう、言葉にしようとすると先に涙が出てきちゃうというか、なんかこれって怒りなのか、なんか悔しさなのか、悔しさとかの方が多い怒りなのかなとか思ったりとかして、でもなんか私自身その怒りっていうその人間らしい感情っていうのかな、人間の感情でその怒りっていう感情はなんていうのかな、結構エネルギーにもなるし、次のなんかなんかもうこの野郎ってこう 怒りだけで終わらなければ次の自分のステップになる感情なんじゃないかなと思ってネットで調べたんです。なんか怒りって体にどう影響するのか。でもやっぱりこうどこのなんだろうな、なんかネットとかを探してもそのやっぱり感情がこう荒ぶったりとかするので、その自律神経っていうのが乱れて、なんか心拍数とか血圧が上がっちゃうし、その血圧 の、 血流の悪化みたいのがしちゃうので、細胞とかが栄養不足になったり、あとなんていうの、酸化しやすくてなんか錆びやすいんですって、体が。で老廃物とかも、排出されにくくなるって書いてあって、で怒りはその吐き出した方がいいとも言うけど、でもその自律神経が長時間乱れる原因になるので、あんまりずっと怒ってるのも良くないんですって。なんか難しいよね。でなんか毎日そのイライラがいっぱいある人は体がどんどん錆びていっちゃうので、やっぱりこう頭に来ることがあっても、まずはこうなんだろう、一回黙って6秒考えなさいみたいなこと書いてあって、でよく言うアンガーマネジメントみたいなのを最近よく聞くと思うんですよ。その思ったことをそのまま怒りをこう爆発するんじゃなくて、その怒ってるっていうことを一回飲み込んで、なんかとりあえず口に出すまでに10秒でも20秒でもこう我慢一回しようみたいなことが書いてあったの。でも自分で溜めてしまったりしてもあんまり良くないとも書いてあって、どうしたらいいのかなと思うよね。なんか私はその本当に何か一瞬とかイライラしたりとか、ああもう何かムカつくなとかって思った時は 一回ね、なんか紙を破いてみたらどうかなと思って、家の中で怒りに任せて、紙をビリビリに破いてみたの。なんか新聞紙かな、まあ、結局後で片付けが大変になって、それもまた自分にイライラするっていうね、結局なんかイライラが倍増しただけっていう感じにはなったんですけど、でもその怒ってる間に新聞紙をこう破いてると、なんだろうな、なんか新聞紙の破き方がもうちょっとちっちゃく破きたいなとか、なんか変なこと考えてくるから、なんかだんだん怒りと違う感情になってきちゃって、なんか怒ってるんだったらもうちょっと細かく、もうちょっと強くちぎれるよなとか、なんか変な感情になってくるから、まあ、そういうところではこう気が紛れて、まあ、いいのかなっていうね、感じがしました。でそのもし、まあ、どうしてもなんかイライラマックスとか怒りを抑えられないっていう場合は、なんだっけな、嘘でもいいからこう口角を上げるんですって、なんかニコって。そうするとその怒りを、なんかその作り笑いだけでもその怒りを和らげる副交感神経が作用してリラックスできるらしいので、ぜひね、皆さんももし何クソって思うことがあったら、一回口角を上げてみてください。ちょっと怒りながら口角を上げるっていうのはさ、ちょっと怖いけど、一回それでリラックス効果があるようなので、まあ、ぜひ皆さんもね、やってみてください。ということで今日は怒りについてお話しさせていただきました。以上、ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーでは、あ、ごめんなさい、花声文庫のコーナーでは河合水明さんのゆずり派をご紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーでは怒りについてお話しさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。やっぱり怒りの感情ってなんだろう、私にとっては結構自分のことをこう素直に出せる感情なので、あんまりよろしくないとは思わないんですけど、まあ、ほどほどにね、怒れる人間になりたいななんて、言いたいことはちゃんと言える世の中になりたいですポイズンね、はい、ということで、番組では皆様からのコメントメールなどをどしどしお待ちしております。番組の最初にも紹介した番組ページからか、専用のメールアドレスまで送ってくださいね。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしております。 ID 名はアットマークのアートゆかアンダーバーサナダで検索してみてください。それではサナダゆかのマイフォーカスレイディオ110回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は、さっき局長とご飯を食べてお腹がめちゃくちゃいっぱいなサナダゆかがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air